します。
前回クレームについてお伺いしたんですけども、
はい、
お客様の要望は聞いた方がいいんですか？
要望は聞いた方がいいんじゃないの、
はい、
お客さんから要望が来てるんでしょ、
はい、
まあ、それは聞いた方がいいんで、例えばどんな要望のこと言
ってる？例えばお花屋さんでネットで、うんうん、青いバラを見たと、
はいはいはいはい、
見たんですけど、うん、そちらで買いたいんですけどと、
はいはいはいはい、
けど青いバラ珍しいから
売ってないよ、
ね、うん、はい、売れるか売れないかわからない、
うんうんうんうん、
けど仕入れてください、
はいはいはいはい、
っていう要望とか。
あー、なるほどね、
はい、
その人何本ぐらい買うんやろね。でもそれに言ってしまえば、
はい、
その何本買うのかっていうのもそうなんだけど、それ利益に直結するかどうかだと思うのよ、
はい、
例えばお花だったらお花も生ものだから、はい、その珍しいから買う人いてるかもしれないけど、もし売れなかったらまるまる損失になるわけでしょ、
はい、
で業者から仕入れる場合って、まあ、ロットで仕入れるっていうか、そんな10本単位でくださいって来ないからね、
はい、
あれガサーって来るから、はい、あの箱にボコーンって来るから、じゃあそれをその人が何本欲しいのかにもよるんだけど、例えばその人が5本だけ欲しいんですとか言われたら、じゃあ例えば100本単位で来るとするでしょ、
はい、
ちょっと単位知らないんだけど、はい、100本単位で来たらさ、残り95本が在庫になるわけやんか、
はい、
その95本をさばける自信があるんだったらいいけど、さばけれなかったらまるまる損失でしょ、
はい、
例えば知らない、バラの金額は分かんないけど、例えば1本200円だとしようよ、1本200円もしないのか、バラ分かんないが、
はい、
ちょっと全然分かんないから、分かりやすく1本100円にしようよ、はい、1本100円で売るとして、じゃあ5本だけ買うと500円だけでしょ、
はい、
じゃあ残り95本分があるわけやんか、じゃあそれどうすんのっていう話やんか、
はい、
これ売り切れるんかっていう話でしょ、
はい、
これを売り切れないんだったら仕入れるべきじゃないから、要望は聞く必要はないかなと。その一部の要望のためにその一部の要望を聞くことによって、その利益が大きく発展するのかどうなのかで判断したらいいと思うのよ、
はい、
その人だけが欲しいっていうすごい特殊なものを欲しがって仕入れるばかりに、その分は売れるかもしれないけど、
はい、
残りが在庫になってしまいますよという場合は丸っぽ損失になっちゃうから、それは聞いたらいかんかなと思っちゃうよね。例えばその人が100本丸ごと買いますよと言うんだったら別にいいと思うんだよ、それは利益として上がっていくから、
はい、
そうじゃなくて利益にならないんだったら要望聞くべきじゃないかなと思う、そういう人は。例えば、なんだっけな、カサブランカやったっけな、お花でなんか1本だけ、月に1本だけ買う人がいてるんやって、
はい、
月に1本だけやね、確かね、ちょっと忘れちゃった、100円か50円か忘れちゃったけど、はい、1本だけだからそんなもの金額なのよ。である日聞いたんやって、なんでそれ1本だけ買うのって聞いたら、デッサンで使うんですって言うのよ、はい、ああなるほどねって言って、その確か男性が買ってたと思うんだけど、その花屋の方でね、
はい、
であまりにも不思議だったから聞いてみたら、そういう理由だった、ああなるほどねっていう話を、じゃあそのデッサンで必要ですからっていう理由で1本だけ欲しいっていう人のためだけにロットで買って、その一人のお客さんの満足度を高めるがために、その損失を被ってもいいのかって言ったら、それは多分本末転倒だから、それはしなくていいと思うんだよね。それはその例えばというか、当時結婚式とか入ってたりとか、そういうのがあって余りで売ってたって話よ。その確かカサブランカやったと思う、ごめん、花間違ったらごめんなさいなんだけど、そのロットで仕入れて結婚式があるからって言って、ロットでガサッと仕入れて作るでしょ、でそれに余ったやつをバラ売りとして売ってたわけよ、でそれを買いに来てくれはったわけなんだけど、じゃあその結婚式がありませんってなった時に、ロットでまとめて買いますかって言ったら、買わないよね、買わないと思う、うん、買ったらいかんと思うわ、そういうのは、うん、マイナスになっちゃうからダメだと思うな。だったらカサブランカもうないけども、この他の花どうですかっていうふうに進めてあげたらいいんじゃないかな。どうしてもカサブランカ1本だけっていう人だったら、もう仕方がない、別のとこ行ってよっていう話じゃない、それはもう仕方がないわ、うん、だってその人1本100円のもののために、例えば、分かんないけどね、マイナス9500円の損失を被るのかっていう話になってくるわけだから、そういうわけにもいかないからね、うん、 ちゃんとやっぱり利益が上がるかどうかっていうところを見て判断した方がいいと思うね。他どんな事例知ってる？
あとお花屋さんでネットで見たっていうことで、
おうお
う、で例えばこの作品、
お
いろんな
作品、
はい、
アレンジフラワーとかそういうこと、
うんうんうん、で全くこれと同じの作ってくださいって言われたら、
あ、別にいいんじゃない？あ、ちゃんとその、あの、あらりが乗っかるんならね。でもネットって結構安いから、その原価とほぼ変わらないような価格で作ってくださいって言われたらそれはしんどいと思う。例えば、結婚式の、花嫁が持つブーケとか、
はい、
それを母親が作りたいからって言ってブーケ先生で教えてくださいとか言って言われることがあるんだって、あったんかな過去、
はい、
で、そのお花教室に来てはった人で、じゃあそれならって言って、もう仕方がなくっていうか、もうなんか娘の結婚式だからって言って多分タダで教えてあげたんかな、
はい、
で結婚式終わったらピタッて終わってもう辞めちゃったっていうのもあったわけよ。でだったらブーケ用のブーケ用でそのお花教室特別枠みたいなの作って、そのブーケを作るっていうその別枠でお金もらうべきやったっていうふうに言ってたのよ、
はい、
でもその、ね、続けてくれるかもしれないからとか、
はい、
その続けてくれてた人だったからっていう理由でサービスしてしまったわけよね、
はい、
その要はブーケを作るっていう、はい、その職人の技術のやつをただで教えちゃったわけでしょ、
はい、
もう それでもうそれが教わったからって言ってもうピタッてもう来なくなっちゃったって、やめちゃったっていう話じゃない。それはサービスに不満があったわけでもなく、お客さんの要望を聞いてしまったわけでしょ、ただで教えてほしいみたいな感じで要望を聞いたばかりに損失になっちゃったわけでしょ。その人のためだけに別途時間を置いて作ってこう練習させてたわけだから、それはどうかと思うね。それだったらそれはお金払ってでも欲しいと思う人だから、じゃあブーケ用のそのレッスン料として、あの別途こんだけいただきますけどよろしいですかっていうふうに言えばいいと思うね。でそうじゃないんだったら、今までその習ってきた技術を作って、いや作ったらいいと思いますよっていうふうにやればいいと思うのよね、うん、だってあまりにも身近になりすぎると、講師の人と身近になりすぎるとちょっとタダで教えてよっていうふうになっちゃうんだよね。ちょっとタダで教えてよって、そのちょっとタダでっていうのはそのなんていうの、無形のものだったらタダで教えてよっていう意識が強くなると思うね、無形のものって特に。でも違うよと、うん、無形のものだからこそ価値があるんですよっていうことなんだけど、ついつい無料でね教えちゃったりとか、人が良すぎるとそうなっちゃったりもするしね。でもそれにつけ込んで言ってくる人もいてるわけだから、要望に応えた方がいいのかって言われると、
今のお客様も、
うん、
商品知識が豊富じゃないですか、ネット見て。
おーおー、
価格も分かるから。
あ、そうだね、うん、
どう対応したらいいのかな
って思いますよね。あー、なるほどね、
はい、でこれ作ってよプラスこの価格でっていうお客さんの考えがあるんで、
断りゃいいんじゃない。だってネットの価格とリアル店舗でいつから作ってよって言ってくるわけでしょ、
はい、
それは違うよねっていう話よね。それがわからない人は、
お客様の的には多分送料を浮かしたいっていうのがあると思います。
ああ、そういうこと、
はい、
へえ。送料浮かしたいから、
はい、
あ、ネットでは送料かかっちゃうんだ、
はい、
500円なり800円なり、はいはい、ちょっと物が大きいと1000円とかになるよね、はい、その1000円を浮かしたいがために作ってよっていうわけ。
お花と新鮮さとかですよね、
はい、あでネットで見たらこの商品で売っているから、
はい、
あ、この価格で売っているからこの価格で作ってよっていうふうに、
はい、作れるでしょうみたいな
言ってくるわけ ね、はい、ね、それ丁重にお断りしたらいいんじゃない。
常連さんもですか。
常連さん、常連さんそれ言うの？
わかんないですけど。
常連さん言うんかな。
娘がこれ欲しいって言ってるって言われたら、
常連さん言わないんじゃない、言うかな。もし言ったらちゃんと言ってあげたらいいんじゃない。この お花で やろうと思ったらいくらぐらいかかりますって言って、ね、ネットの価格とはさすがにちょっと対抗はできないんですけどよろしいですかって言って、はい、例えばネットで分かんない3000円のものを作ってくれって言われてるんだったら、はいはい、じゃあうちだったら4500円かかっちゃいますけどよろしいですかって、はい、うん、そのネットの多分お花もさ、
はい、
皆さん知らないと思うけどお花って実はランクがあるのよね。
へ
ー、ランクがあって、
はい、
安いお花と高いお花でランクがあるのよ、
はい、
だからその同じ、ガーベラ、はい、ちょっと分かる、ガーベラとかバラとかしか出てこないんだけど、はい、同じガーベラでもランク、まあ、バラの方が分かりやすいよ、バラでもランクによって違うのよ金額が。その安いバラのランク使ってたらやっぱ安くなるし、
はい、
そしたら多分ネットで見てたやつとちょっと違うやんみたいなのが出てくると思うんだけど、はい、あのらしいよ、茎の太さとか、
はい、
その花の咲いてる量とかによって、
はい、
なんか違うらしいのよ。僕もその実家は花屋だけど、
はい、
どっぷり使ってるわけじゃないからちょっとあんまり分かんないんだけど、はい、でも聞いてた話ではそういうのを聞いてるのよ。でも確かになと、 A ランク B ランク C ランクみたいなのがあってらしいのよね。うん、でやっぱええやつ を使わないといかんからって言って、例えば結婚式に使われてるお花とかは確かバブルの時だったけど、はい、それはすごくいい A ランクのお花ばっかり使ってたみたいなことは聞いてたのよ。やっぱそういうお花使ってたらね、はい、やっぱり失礼だからみたいな話になってくるからね。でだんだん入札とかが入ってきて厳しくなってきたっていうのも聞いてたし、はい、そういうのがあるのよ。だからそれを知らなくて、例えば C ランクで作られたお花をこれ A ランクで作ってねなんて言われたら、それはもう無理ですっていう話やんか、はい、そういうのをちゃんと説明してあげる必要はあると思う、
はい、
うん、だってお客さん素人だから分かってないと思うのよ、
はい、
だって食べ物でもそうじゃない、お肉でもそうでしょ、なんとか牛、
はい、
とオージービーフ神戸牛とオージービーフは違うだろうと、
はい、
例えばミシュランの星を持っているシェフと、
はい、
その辺の おっちゃんおばちゃんが作っている料理とは同じ、例えばなんだ、分かりやすいところで麻婆豆腐でも違うわけじゃない、
はい、
あの ものも違うわけだから、あのハンバーグもそうでしょ、同じハンバーグじゃないかって言ってても、例えば滋賀県だったら近江牛の使ったハンバーグと、
はい、
OG ビーフを使ったハンバーグでは価格帯が違うよね、
はい、
うん、なんかミシュランの星が入った人の作った、冷やし中華4000円とか言って言ってるだけどその辺のラーメン屋に売ってる中華料理屋の冷やし中華は1000円未満でしょ、はい、うん、それと一緒にしてくれとか言って言われたら、これは違いますよっていう話だから、それが分かってる人じゃないと嫌だよね、
はい、
うん、説明するの分かってない人だったらそれはもうごめんなさいって言って、ちょっとうちではお取り扱いできないんですって言ってやんわり言って断って、しゃあないなとか言って引いてもらう方がいいじゃない、
はい、
こう負けるが勝ちみたいな感じで、もう謝ってすいませんこれうちではちょっとできないですって、バカか貴様なんて言ったらあかんからね、
はい、
うん、できないんですって。で常連さんが言われたら、もしそうやって言われたら、あごめんなさいねって言って、あのこの商品をこのランクの商品をうちで仕入れようと思ったらこうなりますよとか、金額これぐらいになりますよと、でも予算が決まってるんだったらそれに合わせてお花の種類を変えてこれとよく似た感じに作ることはできますよとかいうことはできると思うね。お客さんも多分素人やからさ、お客さんも、はい、こんな感じでっていうわけやんか、
はい、
じゃあその感じに近いものを作ってあげて予算以内に収めてあげたら喜ぶと思うね。でそれをその自社の在庫っていうか、そのストックしてるところから作ってあげればいいんじゃないかなとは思うんだけどね。だからお客さん、正確に言ったらあのお客さんってお金を払った人がお客さんなのよ、
はい、
お金を払ってない人は何て言うかって言ったら見込み客なのよね、
はい、
有名な例え話で、あの例えば飲食店行って、あラーメン屋でいいや、ラーメン屋で行ってるでしょ、はい、ですごい人気のお店やったら並んでるわけやんか、
はい、
で並んでいる人たちをあれなんていうのかって、
はい、
で食べ終わって出てきた人をなんていうのかって言ったら、はい、食べ終わって出てきた人はあれお客さんやと、
はい、
お金払ってるからと、
はい、
でじゃああの並んでる人は何かって言ったら、あれはお客さんじゃありませんよと、
はい、
見込み客だと、 え、なんでですかって言ったら、まだお金払ってないからっていう話なのよね。だから多分普通の人って全部が全部お客さん、客面するじいさんとかいてるよね。もういてるのよ。商売してるとね、出てくるじゃない、そういう、特に年配の人ね、おじいちゃんとかが、あのお客様は神様だみたいな感じで、おいとか言って言ってくる人いてるじゃない。すごい横柄な態度を取ったりとか、偉そうな口調を喋ったりとかさ、俺は客だぞおいとか言って言ってくる。で、店員さんをその下やと、なんかもう自分のしもべか、
はい、
召使いかのようにこう扱ってくる、すっごい品の悪い人とかいてるじゃない、
はい、
じゃあその人はお客さんかって言われたら、僕は客じゃないけど、
はい、
断っちゃうんだよね、うん、いらないですと、うん、あの僕のポリシーとして、バカとは付き合いたくない、でバカからも買いたくないし、バカにも売りたくないっていう、
はい、
自分の中のポリシーっていうか、 あるから、どれだけ、ね、こうお金になるとか、その売り上げが上がるからといっても、バカには売りたくないんだよね。だってその人に売ったらもうえらいことになるもん、
はい、
うん、ちょっと怖いとか言って言われるわけやんか、はい、もうストレス以外何者でもないから、そんなもうまっぴらごめん、うん、1回2回ぐらいそういうのを経験してるから、もう絶対嫌だと思った。でそういう人に限ってさ、めちゃくちゃ値切ってくるのよめちゃくちゃ値切ってくる、うん、もう特に営業マンは苦しい時ね、成績上がってなくて苦しい時に、なぜかそういう人が現れてくるのよね、うん、でそれにもう自分の数字が欲しいから、それでやってしまうと、もうどえらい目に遭うから、もうそれだったらもういらないって言って、うん、断った方がいいな、うん、僕は断ってます、はっきり言って。その時数字が上がってない、大ピンチだって言っても、歯を食いしばって僕は断ってます、
はい、
うん、いりませんって言って、あなたに売りたくないですっていう風に感じ言っちゃうんだよね。だって嫌だもん、ものすごいもうストレスが半端ないから、それはもうまっぴらごめんだから断っちゃいますよ。だからもうお客じゃないからね、うん、で金払うからいいだろうがっていう人ね、もうまっぴらごめん、うん、そういうのを断った方がいいし、見込み客はお金払ってないからもちろん断ってもいいし、
はい、
でお客さんで俺金払うぞって言ってても断るからねいやあなたいらないです、よそ行ってくださいって言って、金払うじゃないか、ものすごい激安価格でね言われたりするから、いらないですよって言って。だからお客さんの要望は、基本的には断ってもいいんじゃないかなと思う、
はい、
うん、もちろん取り入れるべきと取り入れなくてもいいっていう、お客さんに使い分けてっていうか、見込み客の要望なんて聞かなくてもいいし、お客さんの要望っていうのは聞いてもいいけど、そのあらり利益にちゃんと乗っかるかどうかっていうのをやった方がいいですよということかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。